はい、どうも、片岡です。今日は、フリーランスとして、まあ、活動するために、日々ですね、どういった情報収集をしているのか、自分がどんな工夫を、まあ、してですね、まあ、あらゆる、まあ、テーマ、いろんなテーマでご依頼いただくお客さんに、どのように対応しているのかというところで、ちょっと簡単に音声を撮りたいと思います。で、まあ、まず、フリーランスとして、まあ、まあ私ももう4年目になりますが、やっぱり、ここまで長く続けれている、まあまあ、1年持たないフリーランスが多い中で、まあ、4年以上続けられているというところに、まあ、日々、まあ、情報を、まあ、いろんなメディアを通じて情報を集めているというところが、まあ、大きいのかなと私自身は思っていて、特に私のようにランニングページですねを作成している人間というのは、まあ、ランニングページというのは基本広告なわけで、やっぱり広告というのは、まあ、その時代の、まあ、まあ流行だったりですね、世相みたいなのを反映しやすくて、やっぱりこう日々情報収集をしていると、まあ、そういうふうにアンテナを張っていると、例えばですね、去年 Airbnb という、まあ、民泊とか、まあ、流行ったんですけど、まあ、その時はやっぱりこうそういった民泊の代行業者みたいな方から依頼がたくさんあったりだとか、まあ、そういった感じですね。何か流行ってる事業とかビジネスとかがあったら、それがそのままランニングページの依頼になったりとかするので、やっぱり自分としてもそういうふうな日々どんなものが流行ってるのかとか、どういう、まあ、ビジネスがこれから、いろんな人が参入してくるのかとか、まあ、そういったところにですね、まあ、いろんなその中で語られているキーワードとか、まあ、知識とかに、まあ、日々アンテナを向けておくと、やっぱりですね、かなり、仕事がやりやすくなったりとか、まあ、お客さんの信頼を得られたりとか、まあ、いろいろなメリットがあるので、まあ、今回ですね、まあ、具体的にどのような形で私が日々、まあ、情報を集めたり、まあ、勉強したりしているのかをちょっと簡単に紹介したいと思います。で、まあ、ちょっと簡単にブログ内のレジュメにも書いてるんですけど、まあ、やっぱりですね、ある程度、自分の情報収集能力といいますか、まあ、どういうふうに自分が世の中からこの情報を集めて、取捨選択して知識として頭の中にですね取り入れていくかっていうのは、やっぱり自分なりの確立、自分なりの方法を確立するしかなくてですね。で、まあ、私は、まず大きく4つに分けて考えてます。具体的な情報収集として、4つの、方法に分けて考えてます。で、まず1つが、新聞ですね。新聞、まあ、今、紙で新聞読む人ってなかなか少ないと思うんですけれども、まあ、本当ニュースとかはネットで見るみたいな、ネットだけで見る、LINE ニュースとか、ヤフーニュースで見るだけみたいな人多いと思うんですけれども、やっぱり紙の新聞は、確実に読んだ方がいいなと私は思っていて、で、理由としては、やっぱりこうネットだけの情報を、見ていると、こう自分の興味のあるものしか見なくなってしまうというのがかなり大きな問題としてあって、その分新聞だと、こう一面ですね、を見たときに、その関係のないニュース、自分が興味のないニュースも、この目の中に飛び込んでくるので、やっぱり、その自分の中のその視野が広がると言いますか、自分が興味がなくても、頭のな、目の中に、その、その関連した情報ですね、が入ってくるので、やっぱ新聞はやっぱり毎日目を通すべきだなと私は思ってます。で、かといって、で、その紙の新聞ですね、を毎日買って広げて読むみたいな方は、読むみたいな方法だと、こう電車だったり、まあその紙なので溜まってくその処理も大変なので、私はやっぱり iPad を買って、まあ、iPad で新聞を読むようにしてます。で、まあ、iPad も 12.9 の、まあ、大きいのを買って新聞読んでるんですけども、読んでるのは、 日経新聞と朝日新聞ですね。で、新聞もできれば、まあ一つだけじゃなくて、まあできれば全紙読みたいところなんですけれども、どうしてもやっぱり、まあ費用もかかりますし、時間もそこまでないので、基本的には、まあ日経新聞はまずマストで必要だとは思ってるんですけど、日経新聞と、まあ何か一つですね、私の場合は朝日新聞を読んでるんですけれども、まあ日経新聞と朝日新聞の二つの新聞を、まあ、朝刊、夕刊ですね、簡単に目を通すということをやってます。で、まあ日経の場合ですと、まあ日経 MJ とか、まあマーケティング関係の仕事してる方は日経 MJ とかまあ読んでると思うんですけど、まあ日経 MJ もアプリで簡単に読むことができるので、まあ新聞ですね、二種類、まあ目を通しておくのが、世の中の動きを大まかに把握することができるので、かなりおすすめです。で、二つ目に、まあ、雑誌ですね。ランディングページ制作してると、まあ、いろんな広告を、まあ、参考にしながら作るんですけれども、まあ、雑誌というのは本当もう広告の塊みたいなもので、で、あと女性誌とかになると、年代によって、やっぱりこう、かなりですね、コンセプトとか、内容とか、掲載内容とかがかなり、マーケティング的にこう研究された上で、発刊されているので、雑誌というものは。なので、まあ、いろんな雑誌に目を通しておくというのは、かなり、まあ、広告を考える上で、結構役に立つことがいっぱいあって、私の場合は、まあ、D マガジンですね。これ月額400円ぐらいで、全部といいますか、いろんな雑誌読めるんですけれども、まあ、ちょっとした空き時間とか隙間時間にサクッとこういろんな女性誌、男性誌、あと週刊誌だとか、あと、まあ家具、家電雑誌とか、まあどういったものが世の中で流行っているのか、どういったテイストのものが、どういった雰囲気のものが、まあ人々の間でこう人気があるのかとか、まあ、そういったものを、把握するのに使ってます。で、あと、書籍ですね。まあ、ちょっと本の読み方とか読書法みたいなことを語ると、すごい、長くなってしまうので、またそれは別な機会にしたいんですけれども、まあ、書籍は私はですね、まあ、週に一度、まあ、2週間に1回は必ず、まあ、大型書店に行って、まあ、新宿のブックファーストとか、紀伊国屋とかですね、行って、まあ2時間ぐらいかけて、まあ全ての棚を、まあ大体回ってですね、まあ時間ない時は、新刊棚とか、あと、まあビジネス書、マーケティング関係の、デザイン関係の本とか、まあそういったとこ回るんですけども、まあバーッとですね、歩いて、棚をさささっと見て、どういった新しい本が出てるのかとか、どういったフェアをやってて、まあどういった本が、その過去に売れた本でも、今また売れている本とか、そういう発掘されている本とかもいっぱいあるんで、まあそういうのを見て、まあ気になった本は、買えるだけ買うみたいな形にしてますね。で、私は月に本代はまあ10万以内ですね。まあ10万円。まあ少なくてもまあ2、3万円は本を買って、まあ、読むんですけれども、やっぱり、まあ、本というのは、まあちょっと本について語り始めると時間が長くなってしまうんですけど、まあ本はやっぱりネットの情報に比べて、まあしっかり、いろんな人のチェックが入った上で発刊されているので、まあやっぱり信頼性が高いですし、あとまあ新、まあ、こう一冊として体系的にまとめられているので、まあネットで、まあ最新情報をチェックするのはもちろんいいんですけども、ある程度こう塊、まとまった、知識を仕入れたいのであれば、まだまだ、紙の本を買って読むのはいいのかなと私は思ってます。で、まあ、もちろん電子書籍も私はいろいろ買ってて、特にもう漫画なんていうのはほとんど電子書籍で買って読んでるんですけれども、まあ、もし、まあ、電子書籍、で、Kindle とか使って、まあ、書籍を読むというのでも、まあ、もちろん構わないと私は思ってます。まあ、でもできれば本をですね、一冊買って、まあ、実際書き込んだりとか、この手を動かして書き込むというのはすごい大事なんですけれども、手を動かして、まあ、線を引いたりとか、 気になったことを書き込んだりとか、するのはすごい大事だなと思ってます。まあ、それについてはちょっとまた機会を改めて説明したいと思います。で、四つ目に、まあ、ネットですね。で、ネットで情報収集するときって、すっごい、情報があるので、時間がいくらあっても足りないんですけれども、私の場合は、イノリーダーですかね。ちょっと読み方わかんないですけど、INO リーダーっていうのを使用して、気になったブックメーカー、すいません。気になった、メディアの更新情報が、まあ、最新でこう、バーッと表示されるアプリなんですけど、まあ、これをパソコンで、まあ、見て、気になる記事をどんどん、開いてみて、みたいな感じで読んでいくか、方向でやってます。で、やっぱり最初に自分のこう定点観測するメディアを、選んでいくのっていうのはすごい大事だなと思ってて、やっぱりこう、何か情報をまとまって探そうと思って、いろんなメディアとかネットのページとか見てると、どんどんその、まあ、時間ばっかりが失われて、結局、何を得たのかよくわかんなくなっちまうみたいな。まあ、で、ネットサーフィンをしていて、どんどんもう何時間も過ぎてしまうみたいな。まあ、そういうのすごいもったいないので、他にできることがいっぱいあるので、まあ、ですね。私の場合はまあ30個ぐらいサイトを抽出してるんですけども、まあ、その自分の関わってる業界とか業種とかによって、この、どのサイトを見るのかっていうのはかなり違ってくるかと思いますので、まあ、とにかく気になるサイトがあったらもうここに登録してしまって、で、もう10分と時間を決めて、サクサクと見るとみたいな、見る、メモする、気になった記事は Twitter とか Facebook とかに貼っとくみたいな、まあそういう感じで、まあ、情報収集をしてもらえれば、ネットの情報収集に関しては、そういった方向でやってもらえればいいなと思ってます。で、まあ、ちょっと簡単に4つ説明しましたけれども、まあ、こういった考え方というのは、ブログに貼ってますけれども、私が結構好きで読んでる池上彰さんと佐藤勝さんが書いてる、まあ、僕らが毎日やっている最強の読み方という本があるんですけれども、まあ、これに結構その、今現代でどのようなこうメディアが世の中にあって、どんな風に情報収集していけばいいのか、まあ、知識とか教養とか、そういったものに対する、考え方とか、まあ、そういうですね、まあ、大事な、その情報の海に飲み込まれずに、どのように情報をコントロールしていくのか、そしてそれを実際の現場とか実務に生かし、どう生かしていけばいいのかというのをいろいろ解説してあるので、まあ、これを読んで、自分なりに、じゃあ自分はどういうふうに情報収集していこうかなっていう、どういうふうに勉強していこうかなっていうのを考えるのはすごいいいので、かなりおすすめな本です。ですね。まあ、ちょっと簡単に、情報収集術説明したんですけれども、やっぱり基本は、自分なりに、どのようにやっていくのか、どのように進めていくのか、をまず確立しておくというのと、あと、とにかくストップウォッチですね。私は愛用してるタイマーがあるんですけれども、タイマーを片手に、とにかくもうこの、新聞読むのは15分以内。書籍を、まあ、読む。まあ、私は30分毎日読書をするようにしてるんですけども、必ずどんなに時間がなくても30分読書してるんですけども、まあ、30分測って読書するとか、で、ネットの情報を見るときも15分以内とか、とにかく、本当1時間以上かけない。もう、情報収集に関しては。まあ、ちょっと読書とか勉強になるとまた2、3時間とかいりますけど、まあ、とにかく簡単な日々の情報収集に関しては、もう、テキパキ、サクサクとやる。で、もうやり終わったらすぐ自分の仕事に移るみたいな。感じでこうメリハリをつけてやるのが、かなりおすすめです。で、また機会がありましたら、具体的な情報収集とか、知識の仕入れ方については、お話ししたいと思いますので、今回の音声は簡単ですけども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。